はい、こんにちは。今日も聖書から福音、良い知らせを覚えてみたいと思います。それで、今日は天の父と呼ぶ資格、天のお父様とですね呼ぶ資格について覚えてみたいと思います。最初にルカの福音書の15章の21というところですけど、新約聖書のマタイ・マルコ・ルカのこのヨハネと4つ福音書があります。その3番目のルカの福音書の15章の21だけ最初お読みします。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。前回この神様は全てのものを作って私たちに命を与えてくださっている神様は天のお父さんのような方ですと話しましたけれども、全ての人は残念ながらお父さんと呼ぶ資格がないということですね。この放蕩息子さんはこのお父さんからずっと離れていってですね、そして自分の好き勝手なことをやって、そして本当に落ちぶれてしまいました。豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどもう徹底的に落ちぶれてしまいました。せっかくいいものいっぱいもらったんですけれども、残念ながら最後にもうどうしようもないところまで落ちぶれてしまって、その時お父さんのところに帰ろうと言ってですね帰ってきたのですけれども、その時の放蕩息子さんのことお父さんに呼びかけた言葉でした。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。お父さんと呼ぶ資格がないということですね。私たちはみんな神様の前に天のお父さんと呼ぶ資格はありませんということですね。まずそのことを最初に覚えてみたいと思います。このあとローマ人への手紙の3章の23節ですけれども、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、すべての人は罪を犯して、この天のお父さんと呼ぶ資格がありません。残念ながらみんな神様の前に罪を犯してしまって、せっかくいいものを受け損なっている。神の栄光を受けることができません。そればかりか、この罪を持ったまま永遠にもうこの離れくっついて離れないような罪ですね、もう嫌だと思ってもですね、くっついたまま、なんでこんなことをあんなことをしてしまったんだろうと後悔しても、それはもうよく後の祭りとかってなんか言いますけどね、どうしようもなくなってしまいます。このような私たち資格がないっていうことですね。まずみんな罪がありますので、神様の前に天のお父様と呼ぶ資格が誰一人ありません。そのような状態になってしまった。しかしこの24節で、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められる。そうしますと大変いいことがいっぱいあるということですね。罪の問題が解決されると、その後たくさんいいものが待っています。そのためこのキリストイエスという方が来てくださいました。贖いと書いてありますけれども、代わりに全部支払ってくださったということですね。この私たちが自分で 当然永遠に苦しまなくてはならないその苦しみを代わりにこの方が引き受けて、あの十字架で死んでくださった、この贖い身代わりを通して与えなしに、本当は自分で当然永遠に苦しんで支払わなければならない、絶望的なのですけれども、私たちの側ではそのゆえにこのイエス・キリストの贖い、あの十字架の御業を通して与えなしに、私たちは支払うことなくして、そればかりかこのお方を信じることによって義と立派だとですね、何にもいいことしてないんですから、かえって悪いことばっかりしたんですけど、ただこのキリストイエスを信じた、それは素晴らしいことだと、そのただそのことのゆえに立派だと認められる、そしてこの神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。神様はこの宇宙も、そして地球のあらゆる生き物も、太陽も作って、そして人間のこのすごい体も作った、私たち一人一人に命を与えてくださっているこの神様は、私たちを罪から救ってくださるためにこの方を使わせてくださいました。そしてこの方を信じる、この方を信仰によって受けるべき、信仰によって信仰の手を持って受け取るべき、血によるなだめの捧げ物、身代わりとして、あの十字架でこの方が貼り付けに なりまして、私たちの罪を全部身代わりに負ってくださいました。この捧げ物となられたこの方を信じるように、全世界に今この方のことが公に示されています。誰でもこの方を信じれば罪の許しが与えられる、そればかりか神様のあらゆる良いものに預かることができるということですね。そしてルカの福音書、ちょっと前に戻りますけど、23章の41節見ますと、このイエス・キリストと一緒に十字架につけられた2人の強盗のうちの1人ですけど、3人イエス・キリストを真ん中にして、本当の犯罪人が両側についていた、その1人は途中でこのイエス・キリストのことが分かって信じた、その1人が言ったのですけれども、40節から少しお読みしますね。するともう一人が彼をたしなめていった、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。41節で、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。この大変悪いことをしてですね、この人は当然の結果としてこの十字架に貼り付けられていて、だから自分はこういう目にあっているのは当たり前だですね、いうことでした。しかしこの隣にかかっているこのイエスという方は悪いことを何もしていない、何のためということですね。その時にこのイエスという方は実に全ての人の罪を身代わりとって、神様の前に私たちはみんな罪がある、その罪を代わりに引き受けてくださって、ここで取りなしをしてくださっている。まあ23章の34節では、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、許してあげてください、代わりに自分が苦しんで全部引き受けたからですね。この方を信じる者は罪が許されます。神様の前に私たちはみんな罪があります。その罪持ったまま死ぬってことは大変恐ろしいことです。でも私たちをお作りになって命を与えてくださっている神様は、私たちのことを特別なものとして お作りになって特別なものとして愛してくださっています。自分が身代わりとなって苦しんで死んででも私たちを救いたい、そのような特別なもの、特別に愛するものとして私たち一人一人に命を与えてくださいました。その方が私たちを愛するがゆえに身代わりとなってこの十字架で許してあげてください、取りなしてくださっています。でこのことを信じた、この犯罪人はですね、私は当たり前だったですね、そして、永遠に、自分の罪、神様の前の罪のゆえに永遠に苦しんで当たり前だということが分かりました。そして、42節で、そして言ったイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。その時43節でイエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。全くそんな資格がないんですね。普通みんな神様の前に罪がありますので、誰一人このパラダイス、神様のいらっしゃるところに入る資格はありません。しかしこのイエスという方が神ご自身であるのに私たちを救うために人となって来てくださいました。そして身代わりとなって私たちの罪を皆負ってくださったので、この方を信じるだけで罪の許しが与えられて、さらにその上に神様のあらゆる良いものを受ける資格を受ける、その資格をいただくことができます。ただただこのイエスという方のこのおかげ、このお方のゆえに、そのただこのお方のゆえに、この全ての良いものに、私たちが当然受けるべきものを受けないで、さらに良いものを受ける、そんなすごいことをこの方は私たちのためにしてくださいました。そして最後に、ヨハネの手紙第1の3章開きます。ヨハネの手紙第1の3章1節。これはイエス様を自分の救い主と信じた人に書かれています。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供ですと書いてあります。神様を信じていないこのイエス様によって罪が許されていない人は、決してこの神の子供ですということはできません。その資格はありません。この罪があるのでそう呼ぶことはできないのですが、私たちが神の子と呼ばれるために、お父さんと、天のお父さんとこう呼ぶ資格をこのイエス・キリストは私たちのためにあの十字架におかかりになって、全部あなたの罪を私によこしなさいと、この方を信じるだけで罪許されて神の子供と呼ばれる、天のお父さんと呼ぶその資格をこのお方によって与えられる。そのために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか、ご自身の愛する一人子を私たちを救うために、かけがえのないこの愛するお方をあの十字架で苦しむ、私たちの代わりに罪を負って苦しむことを許してくださいました。どんなに素晴らしい愛を与えてくださったか、神は愛ですとこの後に書いてあります。そういう神様に私たちは愛されている。神は唯一です。そしてそのお方は私たちを救うためにご自分の一人子を私たちのためにあの十字架に向かわせてくださいました。それゆえに今神の子供と呼ばれる資格が私たちに与えられました。どんなに素晴らしい愛を受けているでしょうか。 当にそのことを考えるときに、イエス様を信じてよかったなと、こんなに素晴らしい神様に愛されているんだということですね。このことをぜひ、知っていただいて、この素晴らしい神様の愛を受け入れて幸いな方となることができますように、心からお勧めいたします。今日は以上です。